定刻前ですけれども、全員の皆様お揃いになりましたので開会させていただきます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。はじめに私から一言ご挨拶を申し上げます。去る6月の25日臨時総務常任委員会の席におきまして、委員長を仰せつかりました後閑健司でございます。しっかりとその任を務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。はい、中島委員。
はい、よろしくお願いします。先月ですね、7月の30日の朝日新聞の記事に、昨年度本市の男性職員の育児休業が 100% 達成したとの記事が結構大きく報じられていました。以前議員にも紙ベースで、お知らせをいただいたかなと記憶をしているんですけれども、改めてですね、実績の詳細についてちょっと お聞かせ願いたいというふうに思います。
いいですか。職員課長。
はい、お答えいたします。本市では男性職員も育休を取得しやすい職場環境づくりのため、令和5年6月に男性職員の育休取得率の目標数値を令和7年度以降 100% と定め取り組んできたところでございますが、令和6年度における取得率が 103.9% となり、設定した目標を前倒しで達成することができました。取得率が 100% を超えるのは、令和5年度中に子が生まれた男性職員が令和6年度に入ってから育休を初めて取得し、対象者としてカウントしたことによるものです。なお取得者数は53人で、平均取得日数は69日となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。ちなみにその男性育休の取得率ですけれども、これまで の推移はどのような状況だったのかお伺いしたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。これまでの取得率でございますが、令和2年度が 8.6%、 3年度が 18.2%、 4年度が 19.1%、 5年度が 76.3% となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。4年度は本当に2割に満たなかったということで、2年間で 100% に達成したということは本当に正直すごいことだなというふうに思っております。この目標達成に向けてですね、どのような取り組みを行ってきたのかお伺いしたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。目標達成のための取り組みといたしましては3点ございまして、1点目は職場の上司による育休取得の働きかけの徹底でございまして、職員が配偶者の妊娠や出産を申し出た場合に、管理職が対象の職員と面談を行い、育休等の制度の周知や取得のための働きかけを行うこととしております。2点目は承認昇格基準の見直しでございまして、育休を取得した場合でも能力や実績に基づき承認昇格の判定を行い、育休を取得したことにより承認昇格が遅れることがないような制度としております。3点目は代替職員の確保でございまして、職員が育休を取得したときに業務に支障が出るような場合には代替職員を配置できるような体制を整備しております。このような取り組みを通じまして、男性職員の取得率向上に、男性職員の育休取得の向上に努めてまいりました。以上でございます。
中島委員。
はい、上司による働きかけや、承認昇格基準の見直しですか、いろいろ取り組んでいただいていること、 ということで、まあ、中でも3つ目 の代替職員の確保というのは本当に結構大変なことだなと、思いますので、その辺はもう本当に職員課のご苦労を想像するところでございます。まあ、そんな皆さんの取り組みで 100% を達成したわけですけれども、今後はどのように進めていくのか、目標みたいなものがあったら教えていただきたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。男性育休の取得率につきましては、国が1週間以上の取得率の目標を 85% としていることから、今後は取得率の維持はもちろんのこと、1週間以上の取得率が 100% となるように引き続き取り組んでまいりたいと考えております。なお令和6年度における1週間以上の取得率は 90.2% で、取得者数は46人となっております。以上でございます。
中島委
員。すいません。はい、よく分かりました。ありがとうございます。本当に富岡市長の号令のもとですね、いろんな障壁を取り除いて、男性育休取得を 100% 達成したことは本当に素晴らしい成果だというふうに思っております。最近民間の男性育休取得率もニュースに出てましたけれども、民間では 40.5% と、こちらも過去最高の数値だというふうに、伺っておりますけれども、中小企業だけ見ると、まだ2割3割と伸び悩んでいるような現状のようです。市としても男性の育児休暇取得を促すように引き続きですね、目標に向けて取り組んでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
他にありませんか。新倉委員。
はい、参議院選挙について、同じ課題なので、3点簡潔に質疑したいと思います。まず1点目なんですが、令和7年度第27回参議院選挙における、本市での投票率について、今回と前回選挙を比較した結果の数字をまず教えてください。
はい、選挙管理委員会事務局長。
お答えいたします。第27回参議院議員通常選挙は7月20日日曜日に執行し、本市の投票率は 57.93% でございました。前回令和4年の投票率 50.81% と比較しますと 7.12% のアップとなり、投票者の人数で比較しますと約2万人のアップでございました。以上でございます。
新倉委員。
はい、投票率 7.12% アップで約2万人の投票者の増加ということで、本市において投票率が上がったことは非常に喜ばしいことだと思います。ここに関しては政治状況とかいろいろいろいろ絡んでですね、このような今回の結果になったことが想像できると思うんですが、本市におきましてこれを一過性のものじゃなくて、継続していくものが大事かなと思います。で、続いて2点目の質疑でまたちょっと簡潔にやります。投票率続きまして向上についての取り組みなんですけども、先日総務で鳥取に視察に行ったときに、たまたまテレビでですね、県で鳥取県の大学生が期日前投票所で SNS カードですね、投票カードというのを配りまして、みんなでこう SNS で拡散して、学生同士が投票率を促していくという取り組みをやっていて非常に好評だったというのが流れていたんですね。で、本市においても投票カードみたいなのが確かあったと思うんですが、そのデザインとかどのようになっているかちょっと聞きたいのでお願いします。
はい、選挙管理委員会委員会事務局次長。はい、お願いします。
はい、お答えいたします。本市では投票所に来場された投票者等の中でご希望の方に対しまして投票所来場証明書を交付しております。そのデザインにつきましては、明るい選挙のイメージキャラクターである選挙の名水君と高崎だるま名水君を印刷したもので、親しみやすいデザインとなっております。以上でございます。
新倉委員。
はい、いろいろ稼働やっているということで、多分投票率は県の選管もいろいろ取り組みをしていると思うんですけども、本市においてもさらに若い世代の PR、若い世代に限らず全世代ですけども、投票につながる活動を今後も期待しています。それと同時に私自身もですね、他の自治体等の成功事例を調査しまして、引き続き提案していきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、最後3点目、これもちょっと簡潔に済ませます。いいですか。はい、これはですね、改めて確認という意味で、質疑なんですが、選挙期間中に掲示しているポスター掲示について、適正なポスターまたは違法なポスターの掲示はどのようなものがあるか教えてください。
はい、選挙管理委員会事務局次長。
はい、お答えいたします。選挙運動期間中に掲示しているポスターで違反なものは まず候補者個人の政治活動に関わるポスターについて、任期満了の日の6ヶ月前から選挙期日までの間で掲載している場合、他には政党等の政治活動用ポスターで候補者個人とそれ以外の議員が同時に掲示している、いわゆるツーショットポスターについて、公示日行から選挙期日までの選挙運動期間において掲載している場合が挙げられます。一方でございますが、選挙運動期間中に掲示しているポスターで適正なものにつきましては、選挙管理委員会が設置しているポスター掲示用に候補者個人の選挙運動ポスターの掲示でございますが、参議院選挙においてその他レアなケースといたしましては、比例区選挙人名簿に搭載された候補者が独自に作成掲示できるポスターで、中央選挙管理委員会が発行している証書を添付して掲示する場合などが挙げられます。以上でございます。
新倉委員。
はい、詳細の答弁ありがとうございます。つまり候補者個人の政治活動用ポスターは任期満了の6ヶ月前には、撤去すること、そして俗に言う、二連ポスターですねに関しては公示日以降選挙期間中、運動期間中は撤去しなければならないということで認識しました。そして丁寧に参議院選挙でのレアケースというのも朝鮮間の召集日の確認ができましたのでありがとうございます。選挙管理委員会もいろいろと対応していただき大変だと思いますが、引き続きですね、この民主主義の根幹となる選挙の、平等性の担保に向けた取り組みについてよろしくお願いいたします。本当にいつもありがとうございます。以上です。はい、
他にありませんか。荒木委員。
はい、職員 の夏の係争についてちょっと何点かお聞きをしたいと思います。今日もですね、朝から殺人的な暑さの中、多くの職員の皆様が公用車で各地に出向いていかれました。特に男性職員がそうかと思いますが、やはり最近はポロシャツをですね着用されて、現場という言い方は正しいか分かりませんけど、現場に向かう姿をよく見るようになりました。私は基本的にはこの殺人的な暑さの中ですから、ポロシャツなど吸水性の汗をよく吸ってくれる素材のものでなるべく軽量なものを着用して現場等々に向かうというのは基本的には賛成していますし、職員の皆様の熱中症対策としてこれからも推奨していきたいと思っているんですが、見ておりますと様々というかいろんな種類のポロシャツをやっぱりお召しになっていらっしゃるなと思っているんですけども、まず職員課としては夏の軽装、特にポロシャツ着用についてどのような把握をされているのか、まず確認をさせてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。本市では令和5年11月より職員の軽装勤務を通年で実施しておりますが、来庁される市民や他の職員に不快感を与えることがないよう十分に配慮し、市の職員として品位ある服装を心がけるよう周知をしております。具体的な服装の事例といたしましては、男性職員であればノージャケット、ノーネクタイを可としており、女性職員につきましては胸元や襟ぐり等において無用な肌の露出を控えた服装としております。ポロシャツや綿パンツなどの着用につきましては無地で派手な色でないものに限り、庁舎外での業務時のみ着用を認めておりまして、庁舎内の窓口業務や事務作業においては認めていないところでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、承知しました。身だしなみもですね、服務規律ですので、節度ある服装でですね、でかつ、プロシャツなどをですね、活用して、工夫しながらぜひですね、どんどん浸透していきたいと、していただきたいと思います。でちょうど先ほど新倉議員もおっしゃった通り、我々ですね、先月鳥取市の方行きました。ちょうどこの時期にですね、委員会視察各地で行っておって、私よく見てるんですけども、ちょうど鳥取の 市のですね、対応された幹部職員の方がやっぱりポロシャツでですね、対応してくださいました。全く何も違和感もないですし、もちろん失礼とかそういうことにも当たらなくてですね、ごく自然な服装だなというふうにも思いました。ただやっぱりいろいろ聞きますとですね、その職員ですのでいろいろと工夫してポロシャツを整えているというお話をちょっといくつか聞いてまいりました。それでですね、高崎もですね、この庁舎内も含めて非常に空調を一生懸命やってるんだけど、なかなか 室温が下がらないというところでもう汗だくで職員の皆さん一生懸命頑張っている姿を見ておりますので、まあ、できれば事務というか内部で働く皆様にも、まあ、ポロシャツというのは一つですね選択肢で考えてはどうかなというふうに思います。それについては先ほど言った通り何でもかんでもってはいかないのでやっぱり服務規律との関係もあるので例えばですね厚生会などで、まあ、職員の向けのポロシャツなどをあつらえてですね例えば胸元に高崎市役所と書くか分からない高崎シティオフィスとか、ね、書いてで、まあ、作ったもの統一されたものを作って希望される職員はご購入いただいてそれを着用していただくことを、まあ、認めるというような形でですね、内部で内勤というか内部で事務仕事をされている職員の皆様にもポロシャツ着用の 道をまあ、広げるというか開けていけたらなというふうに思っているんですけども、まあ、そのような考え方現在職員課の方でどのような考えか方針かお聞かせをいただきたいと思います。
職員課長、
はい、お答えいたします。庁舎内での窓口や、事務作業におけるポロシャツの着用につきましては、まあ、庁舎を訪れる、市民の方へ与える影響を考慮しつつまた近年の気温上昇による職場環境の変化に対応するため引き続き検討していく必要があると考えております。また厚生会のによるオリジナルポロシャツの作成や着用につきましてはですね、すでに実施している他の自治体の事例もございますのでそういったものを踏まえて研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、先ほども申しました私のモードも各地回るたびに見ておりますけども、まあ、決して違和感はないですしポロシャツを着た職員が対応していて市民の方々がそれ果てと思うようなシチュエーションもだいぶ減ってきたのかなというふうに思っております。まあ、時期というか時節柄としては高崎市役所もそのような形でですね職員のポロシャツ着用内勤者のポロシャツ着用も、まあ、決して市民の皆様にお怒りになることもないし不評も買うこともないかなと私は思っていますのでぜひ検討を進めていただいて、まあ、来期なりにですね道すべを開けていただければと思います。ご要望を申し上げます。以上です。はい、
他にありませんか。伊藤委員。
はい、ちょっと2点ほどテーマで伺いたいと思うんです。まず一つは外国人支援センターについて伺いたいと思います。やはり総務常任会で、先日豊島区の、支援センターを、まあ、先進事例ということで見学に行かせていただきました。まあ、びっくりしたことで豊島区は人口の 12% が外国人で、まあ、中国系、台湾系、アジア系が多いようなんですが、まあ、本市でも負けずに4月から新しいセンターが開設をされてここまで約4ヶ月運用しているというところでその概要についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。まず確認の意味で今高崎市本市在住の外国人の国別の人数とそれから全体でどのくらいなのか高崎市人口に対して何パーセントぐらいいるのかまた最近の傾向として増加傾向になっているのかどうかを確認させてください。
国際課長。
はい、お答えいたします。令和7年7月31日現在本市の外国人住民は人口の多い国籍順に中国1482人ベトナム1448人フィリピン1049人、インドネシア1006人、ネパール613人などとなっております。全体の外国人住民数は8007人で、全人口に対する比率は約 2.2% となっております。外国人住民数は10年前と比較しますと約 1.9 倍に増加しております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。ホームページなんかを見てもさまざまな取り組みをされていることは承知しているんですが、まあ、改めて、この相談支援センターにどういう相談が寄せられているのか、という、問題とあともう一つはホームページ等で、アウトリーチで、いろいろその情報発信なんかもされていると思うんですが、その概要について教えてください。
国際課長。
お答えいたします。これまでの主な相談内容につきましては令和7年7月31日現在日本語教育に関することが日本語教育に関することが164件入管手続きに関することが98件 税金に関することが87件など965件の相談があり、前年同時期と比較すると約 2.2 倍となっております。外国人相談支援センターの情報発信につきましては、同センターの開設について外国人住民のいる全世帯約6200世帯にチラシを直接郵送し、転入される方には市民課窓口で配布しております。加えて高崎商工会議所や市内商工団体等を通じて外国人従業員のいる事業所などにお知らせし、雇用主側へも周知を図っております。また、生活、情報など7言語で市ホームページやラジオ高崎で情報を提供するとともに、ゴミの出し方など外国人住民が日常生活を送る上で参考になる情報を11言語で市公式 YouTube チャンネルで配信しております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、私も拝見しましたけど、よく、ね、トラブルが起こりやすいというゴミ出しなんかについてもちゃんと動画で丁寧な説明がされていて、こういうやり方もあるんだなということで大変関心をしました。でもう一つ質問します。まあ、今度の参議院選挙なんかも通じても、いわゆるその外国人を排斥的に見たり差別的に見たりする風潮というのが非常に声高に叫んでいる主張する方がたくさんいらっしゃって、私個人的にはちょっと危惧をしているんですけれども、本市行政の立場としてこうした外国人に対応する基本的な立場について教えてください。
国際課長。
はい、お答えいたします。本市は第6次総合計画の中で多文化共生社会の推進を主要施策に掲げ、異なる文化や価値観を認め合う多文化共生社会の実現に向けた環境整備に取り組んでおります。また一昨年から具体的施策として外国人住民に優しいまちづくり事業を展開しております。引き続き外国人住民も安心して暮らせるよう、4月に開設した外国人相談支援センターを核としまして地域の多文化共生を推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、本当にありがとうございます。多文化共生、差別を認めないという、豊島区でも、責任者から同じ答弁をいただいて私は安心した感があります。この間全国知事会からも外国人の受け入れと多文化共生実現に向けた提言というのも出されていますけれども、個人的にはいろんな思いをする人がいるかもしれないけれども、少なくとも私は自治体行政ではそのいかなる差別も許さないというその毅然とした態度でそういう姿勢で業務に臨んでいただきたいというふうに思います。もう一点別のテーマよろしいですか。
はい、
もう一つ、私またこれもちょっと勉強会出てきたんでまだ聞きかじりで、私はデジタル音痴でアナログ人間なんですけれども、今いわゆる盛んに、国が、DX を、進めているわけです。その柱の一つが、いわゆる地方自治体の、情報システムを標準化すると、いうことで、もうこれこの間ずっと進められていて、他の方からも質問があったと記憶してますけれども、一応この基幹情報システムの標準化対策事業で、今年度いろいろもろもろ入れて約4億2000万円、計上されているわけですけれども、で政府の方は2025年度中に、システムを、標準化を完成させろというふうになっているんですが、現在の進捗状況見通しについて教えてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。本市の基幹情報システムの標準化につきましては、国を示す手順書に沿って順調に進んでおりますので、令和7年度末までに対象となるすべてのシステムが標準化される予定でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、本市の職員の皆さん非常に、努力されていることで、私が研修会で聞きかじった話だとかなり苦労されていて、とても年度内には間に合わないという自治体もかなりの数があるというふうに伺ってますけれども、本当にお疲れ様です。でその研修会でも、標準化にあたって、いろいろと課題問題点というのが今実は紛失しているんだという話が出て実例も聞いてきたんですが、本市において、現段階でこの標準化に伴う課題についてはどういうふうに考えているか教えてください。
はい、情報政策課長。
はい、お答えいたします。国の標準準拠システムにつきましては、
自治体ごとの要望に応じてカスタマイズするということができません。そのためこれまで本市で独自に出力していた帳票などにつきましては出力できない可能性がございます。このあたりの課題につきましてはシステムを使わずエクセル等で出力するなど運用でカバーし市民の方の不利益となることがないよう標準化を進める予定でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。まさにカスタマイズという言葉を私も勉強したんですが、いわゆるまあこれまで自治体がそれぞれの独自のシステムを構築してその自治体ならではのさまざまなあの独自のサービスが提供できていた、これが標準化によってできなくなる可能性があるということがかなり指摘をされているようです。まあ、そういう面では今あの課長がいろいろね創意工夫でなんとか対応していきたいというふうにおっしゃっていただいたので、まあ、その辺、まあ、仕事が増えるかもしれませんけどよろしくお願いしたいというふうに思います。この標準化システムについては、実はあの中核市長会からあの今年の1月に、緊急要望が出されています。まあ、システム上の問題運用上の問題もあるんだけれども一番大きなのはお金の問題だということで、中核市における移行前の運用費の平均は3億3800万円であったのに対して移行後の運用経費の平均は6億8400万円で平均倍率 2.3 倍に大幅に増加していると。もともと国は DX 標準化を進めることによって、経費が削減できる3割削減できるというふうに、言っているんだけれども調査結果からはガバメントクラウドの利用による運用経費の低減経過効果は全く確認できないということで、しかもこの標準化が終わった後の経費については国は自治体負担ということになっているので、まあ、市長会からは国の責任において適切な財政措置を行ってほしいという要望を出しているんですけれども私はこの問題についても、まあ、国がこうしろって言ったからこうなっているんだというところにとどまらずやはりこの市長会が言っているように、まあ、国に対してもこの制度の不備についてはしっかりと地方自治体として発言をしていく必要があるというふうに考えています。以上ですけど、あ、1点だけいいですか。
はい、
すみません、これ質問じゃなくてお礼を申し上げたい。8月1日の広報高崎に平和パネル展 の, お知らせというのが掲載をされました。ありがとうございます。でまあ、さらに今8月1日から8日には本庁のロビーで今この平和パネル展まさに開催されるとされているというところで職員の皆さんや議員の皆さんにもぜひ1回ロビーでやってますのでご覧いただきたいと思います。関係部署の方にはいろいろご尽力いただきましてありがとうございました。以上です。
他にありませんか。副委員長。
すみません、先ほど、参議院選挙の関係で質疑がありましたけども、まあ、私の方からも、ちょっとお伺いをしたいと思います。で、最初にまずですねこの暑い夏の、中ですね選挙、まあ、事務に携わっていただいたすべての、皆さん方にはですね、感謝を申し上げたいというふうに思います。大変にありがとうございました。それで上毛新聞にも一度取り上げられましたけど移動期日前投票所というものをですね、今回高崎市として、初めて、開設をしたということなんですけども、せっかくの機会なので、まあ、それぞれのですね、投票所ごとの、この投票に来た方の、まあ、人数、実績ですね、それと、どんな、声がですね、聞かれたのか、そういうのがありましたら、お知らせをいただきたいと思います。
選挙管理委員会事務局次長。
はい、お答えいたします。移動期日前投票所は吉井、倉淵、春名地区で各1日2カ所の計3日間6カ所開設いたしまして計167名の選挙人の方々に投票をしていただきました。それぞれの内訳につきましては1日目の吉井地区は 午前の平文化財保管庫本館広場が43名、午後の十国公民館前が15名で計58名、2日目の倉淵地区は午前の倉淵町第1区公民館駐車場が21名、午後の倉淵体育館駐車場が27名で計48名、3日目の晴名地区は午前の十文地区公民館駐車場が42名、午後の間野公民館広場が19名で計61名でございました。投票者のお声といたしまして、は、数年ぶりに自分の足で投票所まで来れた、また家族に頼らず自分のシニアカーで投票所まで来れた、などの高評価のご報告をいただいております。以上でございます。
委員長。
はい、私も、最後のですね、榛名地域での、開票、投票所か、ちょっと覗かせて、もらいました。ずっといたわけじゃないんですけども、そんなに途切れずに見えてたということで、効果はですね、やっぱりあるんだろうなというふうに思いました。人数的には20人いかないところからですね、40人以上ということで、若干ばらつきはあるんですけども、これはもともと投票にですね、当日の投票所にご苦労いただいている地域を選んでるっていうところからすると、この人数のですね、ばらつきっていうのはあまり、そんなに考慮はしなくてもいいのかなというふうに思っております。それで、合併前と合併後で、この当日の投票所っていうのが、箇所数がですね、減少しているっていう、実態があるかと思うんですけども、今回ですね、この6箇所を、どういった観点から選んでいるのか、その辺につきまして、その投票所の数等も含めてですね、ちょっとお答えをいただきたいと思います。
選挙管理委員会事務局次長。
はい、お答えいたします。開設場所につきましては、山間部等で既存の期日前投票所の利用が困難な地区、かつ市町村合併に伴い統合された投票区を対象といたしまして、倉淵、晴名、吉井地区を選定いたしました。なお、開設場所となった各地区の投票区の統合につきましては、吉井地区が18箇所から9箇所、倉淵地区が8箇所から3箇所、晴名地域が13箇所から10箇所となってございます。以上でございます。
副委員長。
はい、すいません、その関係で、山間部っていうか中山間地っていうことで、その選挙にあたっては、いわゆる選挙人名簿との照合っていうことが必要になるかと思うんですけども、今回の場合はその辺はどういった形で、その受付方法っていうのはやられたのか、ちょっとそこら辺についてもお願いします。
選挙管理委員会事務局次長。
はい、お答えいたします。ご質問ありました、解説方法でございますけれども、解説方法の中で、選挙人名簿の対象につきましては、セキュリティが確保された無線ネットワークを環境を活用いたしまして、二重投票等をですね、防止した受付方法で対応しております。以上でございます。
はい、副委員長。
わかりました。なかなかその無線ということで、常時きちんと、アンテナが立っているのかっていうところもですね、確認が、大変だ、必要だったんじゃないかなというふうに思います。で、せっかく、今回、こういった形で移動期日前投票所をですね、始めていただいたんですけども、今後も、選挙っていうのはいろんな形であると思うんですけども、今後についてはですね、どんなお考えでいるのかお願いいたします。
はい、選挙管理委員会事務局次長。
はい、お答えいたします。移動期日前投票所は今回初めて導入したシステムになりますので、今後につきましては実施内容を検証し、実施にあたり検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
副委員長。
今回の参議院選挙っていうのは、そのいわゆる、 まあ、期日前投票所の期間というのが、まあ、一番長い選挙になろうかと思います。まあ、そういう意味ではこの期間というのは、まあ、もうちょっと、ね、あの短い、まあ、選挙もあったりするわけなんですけども、まあ、せっかく始めていただきましたので、しっかりですね、今後も前に進めていただけるように、まあ、お願いをして、私の質疑を終わります。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。